ヨハネの黙示録第1章1節から8節。イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある七つの教会へ、今おられ、昔おられ、やがて来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために、私たちを王国とし、祭司としてくださった方に、栄光と力が世々限りなくあるように。アーメン。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸を叩いて悲しみ、叱り、アーメン。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方。全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。天の父様、黙示録の学びを最後まで導いてくださいましてありがとうございます。難しい部分もありますが、あなたの栄光とまた豊かな恵みと慰めにあふれている書であることも見ました。改めて全体を振り返り、そして主の恵みのうちに私たちが困難な時代にありましても希望を持って歩めるように、どうか導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。黙示録がどんな内容であったか、テキストに概要を記させていただきました。今お読みした一節から八節までは、この書がキリストから与えられ、そしてヨハネが証ししたことが記されています。この方が主を証しし、そして十字架の贖いによって救いをなし、また死者の中からの初歩として蘇り、そしてこの方がやがて世界を裁かれることが明かしされています。そして9節以降、9節から20節までは、この啓示をいただいた時のヨハネの状況が明かしされました。パトモス島で流刑に遭っていましたヨハネは、主の日の礼拝の中で、聖霊に捕らえられて主の指針を聞きます。 あなたが見たことを巻物に記して七つの教会に送りなさいと。そして天の幻を見、そこに栄光に満ちたキリストの姿を見ます。この方が七つの星を持ち、口からはモロハの剣が出て、顔は太陽のように輝いていたと、ダニエルやエゼキエルが見た主の栄光の姿を見ました。そしてダニエルが励まされたように、ヨハネは呆然としましたけども、主に伝えられて解き明かしを受け、そして勇気をいただいて筆を取り書き送ります。2章から3章までは7つの教会への指針が記されています。それは小アジアにある教会のみならず、さまざまな教会の状況にありまして、主が適切に励ましと、また戒めを与え、そして勝利の約束を与えられました。今私たちはどの教会の状況に似ているでしょうか。教会には良い時も悪い時も、平穏な時も、また困難の時もあります。しかし主はそれらをすべてご存知で、守り励まし導いておられます。ついで、天の光景が繰り広げられます。輝かしい、宝石のようにまた、輝く天の光景を見た後、七つの封印の裁き、七つのラッパの裁き、そして、子羊、そして、生みの苦しみをする女、竜、そして週末に出てくる、異教の支配者、そして偽預言者、二つの獣が、パノラマのように、世界の歴史を、象徴的に表します。そして、七つの鉢によって神の怒りの、神の怒りが、地上に注がれて、神様は、地を裁かれます。第三の幻としては、いよいよ終わりの日の裁きがもたらされることが、描写されています。バビロンと呼ばれます背徳の都が崩壊します。天でおいては喜びが湧き起こり、そして異教の支配者、反キリストの支配者は破れ去り、サタンは地の深いところにつながれ、そして、キリストは生徒たちと共に千年間平和な王国を、統治します。しかし、最後の裁きの時に、サタンは、解き放たれ、そして、 神様を信じない人々は都を滅ぼそうと集結しましたけども、主によってたちまち滅ぼされ、そして最後の裁きがなされます。新しい地と新しい天が、でき、そして、これまでの、労苦が、報いられます。最後の2章には輝かしい、天の、栄光が記され、また命の木、命の水が、溢れていること、そして生徒たちが心から賛美を捧げていること、神様が祝福を持って臨まれることなどが記されています。そして黙示録の22章の最後の部分では、これは真実な教えであるとの証し、そしてそれに付け加えても覗いてもならない、そう警告された後に最後の言葉が記されています。22章の20節21節、これらのことを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。苦難はありますけども、その先に報いが来ることを聖書は約束し、主が来られることを待ち望む約束と祈りがこの書を閉じています。さて、この黙示録の中で私たちは三つのことを覚えたいのです。まず、子羊キリストの偉大さです。子羊という言葉が黙示録には2回も出てきていました。これはどの書簡よりも多いかと思います。キリストを指すときに黙示録は子羊と呼びます。身を世の罪を取り除く神の子羊、そうバプテスマのヨハネが予言いたしました。イザヤの53章では、羊のように彼は口を開かないと、罪の身代わりの生贄とされることが予言されています。そして、モーセの律法が、もたらされる前から、人類は罪の許しのために、そして礼拝のために、羊を、生贄として、捧げて神様との、交わりを、そしてやがて完全な救いが来るのを待ち望みました。キリストを表す表現は様々にありますけども、私たちが第一に覚えたいのは、この方は神の子羊、私たちの罪のために死んでよみがえられた方であることを覚えるのです。私の罪のために命を捧げてくださった方です。神様はこの方に一切の権威を委ねられました。五章の五節をお読みいたします。ヨハネはせっかくの裁きが、封印を解かなければ、始まらない状況にありましたが、 封印を解く権威のある者が見当たらないということで、激しく嘆きました。五章五節。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの目が勝利したので、彼がその巻物を開き、七つの封印を解くことができます。六節、七節とず、その方が子羊と呼ばれていることを見ることができます。この方は、七つの角と七つの目、七は完全数です。すべてを支配する権威と、すべてを知る知識を、知恵を持っておられます。それをもって、正しい裁きをなさいます。十三章の八節。地に住む者たちで、世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書に、その名が書き記されていない者は、皆この獣を拝むようになると。子羊の命の書。それが私たちの救いを定めるのです。私たちは、そこにキリストを信じて名が記されたことを、覚えて、皆をあがめましょう。そして黙示録では生徒たちがこの方を、賛美します。生徒たちは子羊の血によって清められた者たちであると明かしされています。そして十二章の、十一節にはきょうだいたちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち返った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。信仰を全うした者がキリストの血によって勝利することが明かしされています。私たちの信仰は子羊に対するもので、その信仰こそが勝利です。13章の9節も見てください。13章の9節ありませんね。8節ですね。失礼いたしました。先ほども読みました箇所ですけども、子羊の命の書に記されている者たちは、決して異教、反キリストの脅かしがあっても屈することがないのです。偽キリストである獣は十本の角と七つの頭がありました。反キリストの偽預言者もまた子羊の角に似た角が二本生えていました。しかし子羊に勝つことはできません。20章の10節。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も夜を限りなく苦しみを受ける。こうして子羊は裁きを行われます。20章の11節以降です。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。 先ほど申しましたように、子羊の言葉が42回も出てきています。この方によって完全な回復が、贖いが、全うされます。先にキリストは十字架において全ての罪を贖われました。そしてその贖いを終わりの日に反省されるのです。21章の一節には、また私は新しい天と新しい地を見たとあります。罪に呪われた天も地も全て新しくされます。そして二節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見た。キリストの花嫁である教会がキリストと婚宴を迎えます。その時にすべての労苦は報いられます。いつまでも神と共に歩みます。21章の続きのところでは、6節以降ですが、命の水の泉が記されています。そして輝かしい天国の描写があります。宝石で作られた、しかも大変大きな都です。22章の2節、都の大通りの中央を流れていた、こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があった。堕落した時に取り去られた命の木、それが再び登場いたします。命の木を食べることができるようになりました。そしてそこに癒しがあります。そして、輝く、川がありました。命の水の川、どこでしたっけ、命の水の川が、22章の一節にあります。かつてエデンの園を4つの川が潤していましたけれども、今は命の川が都を潤していました。さて最後に覚えたいことは、この子羊が約束された言葉です。22章の7節、12節、20節をテキストに記させていただきました。そこに共通する言葉は、私はすぐに来るという言葉です。これが聖書の最後の主からのメッセージです。決して遅れることはありません。 神様が確かに一人でも多くの人が救われるために忍耐しておられます。しかし必ず終わりは来て、遅れることはありません。救いとまた救いの完成について、第二ペテロの三章の八節から九節をお読みいたします。第二ペテロ三章八節九節。しかし愛する者たち、愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。私たちが、その日を早めるためにできることはただ一つ、福音を全世界に伝えることです。神様だけがこの時を知っておられます。そして黙示録の最後の言葉は生徒たちの証です。22章の20節の途中からお見いたします。アーメン、主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてと共にありますように。主を待ち望み、そして主の恵みがすべてのものにあるように祈る、これが聖書の結論です。すぐに来られる主を来てくださいと待ち望み、そしてすべての人に恵みがもたらされるように祈る、そのことを覚えて私たちは日々歩みましょう。そして主の技に励みましょう。お祈りいたします。天の父様、黙示録は週末とともに聖書を総括いたします。罪によって堕落した世界が創世記の冒頭にありますように、完全なものとしてその姿を回復し、そして完成していきます。私たちの小さな技もそのために用いられることを覚えて、主を待ち望んで信仰を守り抜くことができますように、また一人でも多くの方に伝えることができますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。